ね、このカリンホの祭りはですね、どのようにお祝いしたのかと言いますと、自分の家や神殿にですね、まあ、テントと言いますか、仮の小屋を建てまして、その中に1週間入ってそこで過ごすと。それで、ああ40年間の放浪というのはどうなったんだ、どんなことだったんだろうかと、こう身をもってですね、考えるというのがカリンホの祭りであります。で、40年間アラノを放浪したわけなんです。で、7章から新しい段落が始まりますけれども、7章から始まる段落はアラノを放浪するわけではないんですけれども、一体このイエスは何者なんだろうかと言ってですね、みんながあっちに行ったりこっちに行ったり、判断がいろいろ迷うところであります。そういう意味で、まあ、イエス様は何者かということをめぐって、人々がですね、こう右往左往する、まあ、そういうところだと、こう考えたら、まあ、良いと思います。ですから今日読んだところでありましても、7章の12節を見ますと、まあ、イエス様のことはだんだん知られているのでありますが、7章の12節を見ますと、群衆の間ではイエスのことがいろいろとささやかれていた。良い人だという者もいれば、いや群衆を惑わしているという者もいた。良い人だ。いや、あれは人々を惑わしている害悪だと、こういう人もいたというのであります。ちょっと飛んで7章の26節を見ますと、イエス様についてあんなに公然と話をしているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではないだろうか。お偉い人たちがあんなに自由に話しているイエス様について何の咎めもしない。もしかしたらあのお偉い人たちはあのイエスがメシアだと分かっているんじゃないだろうかっていうふうに言う人もいるわけなんです。しかし27節で、私たちはこの人がどこから来たかを知っている。メシアが来られるときはどこから来られるのか知らないはずだ。メシアは、救い主はその出どころがわからないはずなんだけども、あのイエスはナザレから来たってもう知ってるんだから、そんなメシアであるはずがないと。こういうふうにまた人々は言うわけなんです。あるいは7章の40節を見ますと、この人は本当にあの預言者だというものを、いやこの人はメシアだというものもいたが、メシアはガリラヤから出るはずがない。メシアはダビデの子孫で、ダビデのいた村ベツレヘムから出ると聖書は書いてあるではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に対立が生じた。あの男は何者かということで、知ってる人たちの間がでですね、対立になったというぐらい、どうもこのイエス様は何者かというのを見定める、あるいは理解をするというのは、その時代の人にとっては本当に難しいことであったようであります。まあ、私たちも今日は都議会の選挙がありますけれどもね、一体誰が一番私たちの、ね、この党の政治を行うのにふさわしいだろうかって言って、みんなそれぞれわからないのにですね、判断をして、で投票するわけなんです。まあ、人を理解する、判断するというのは本当に難しいことであると思いますが、イエス様は行いはある意味では素晴らしい、教えもある意味では驚くべきことなんだけれども、まあ、ユダヤ人のそれまでの理解からすると規格外だったんですよ。あまりにも外れたことをイエス様は言っておりまして、今まで見たところでありますけれども、イエス様は私は天から下ってきたパンであるというふうにおっしゃったんです。で、私を食べる者は永遠に生きると、こうイエス様はおっしゃったんです。比喩的な表現ではあるんですけれども、私は天から下ってきたパンであるというようなことを延々と語るもんですから、 先週見たところでありますけれども、6章の60節で、ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いて、すなわちイエス様の話を聞いてこう言った。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。というふうにまで大勢の人が言うようになったわけなんです。で、66節を見ますと、このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。イエス様って言って集まってきた弟子たちが、話を聞いて、こんな話聞いていられないと言って、もう去って行ってしまったというのであります。それで、イエス様の兄弟たちが今日出てまいりまして、で兄弟たちが、ではイエス様のことをどう思っていたのかというのが、まあ、今日のお話なのであります。兄弟、私にも姉と妹がおりますけれども、皆様にも兄弟がいらっしゃる方がおられると思いますね。兄弟。ずっと一緒に育ってきて、いいところも、まあ、悪いところも分かっていると。親子でもそうですし、夫婦でもそうですけれども、あまりに近すぎてですね、本当のところがなかなかわからない。特にイエスの場合にはおよそ30歳になって、で突然人々の前に現れて、神の御国が近づいた、私を信じなさい、私は天から下ってきたパンなんだから、というようなことを言い始めたわけなんです。ですから、まあ、びっくりしたんですね。でマルコ福音書というところを見ますと、兄弟たちもお母さんのマリアもですね、驚いてイエス様をこう取り押さえに来たって、そういうところも書かれているぐらいであります。それで7章の3節を見ますと、イエスの兄弟たちがこういうふうにイエス様に言うわけなんです。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。なんか見せてやりなさいってこう丁寧に書いてますけれどもね、言葉としてはこれ命令形なんですよ。見せろよって、まあ、そういうことなんですよね。ユダヤに行って弟子たちにも見せろよって、公に知られようとしながら密かに行動するようなものはいない、こんなことをしているからには自分を世にはっきりと示したらいいじゃないかって、まあ、これ悪口なんですよ。あるいは無理解のゆえにですね、イエス様は長男でありますけれども、長男であるイエス様に向かって非難をしているというのがこの兄弟の言葉なのであります。イエス様には何人もの兄弟と弟とそれから妹がいたということはよく知られております。開かなくても結構でありますけれども、マルコ福音書の6章の3節を見ますと、名前が記されておりまして、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン、それから妹たちというふうに書いてありまして、まあおよそ6人ぐらい以上のですね、年下の兄弟がいたということは知られております。兄弟からしたらちょっと分かる気がしますね。というのはガリラヤというのは田舎の町であり村であります。まあ今でもね、村、田舎の方に行きますと、その家のことはよく知っている、家族のこともよく知っている、都会よりはね、まあそういう人間関係ですよね。そういう中で突然イエス様が神の国へ近づいた、私は天から下ってきたパンであると、こういうふうに言い出して、人々が変なことをと言ってですね、最初はイエス様、イエス様って言ったのに、話を聞いているうちにいい加減なことを言うなと言ってこう去っていったわけ、従っている人たちがね。でそれを兄弟たちは見てますからね、やだなと、どっか行ってくれないかな、面倒なことをやめてくれないかなって、こういうふうに思うのも おかしなことではないと思うんです。でこんなガリレアであれこれ言うんじゃなくて、東京に出て、すなわちユダヤに行って、そこで堂々と人々の前に現れて、そして語り行ったらいいじゃないかと。もしかしたらどっか行ってくれよって、そういう気持ちだったのかも分かりません。そういう兄弟ですけれども、最後はどうなったのかと言いますと、実はイエス様が十字架にかけられて、で復活をしましてね、で人々に復活したご自分の体をイエス様が見せるということが聖書で行きますと記されております。で新約聖書の使徒言行録という書物、新約聖書の213ページを見ますと、イエス様が弟子たちの前で天に上げられていく、そういう不思議な出来事がありますけれども、その後イエス様の弟子たちが復活したイエス・キリストを信じて集まってですね、礼拝を始めるという記事が書かれているわけなんですが、その中に使徒言行録の一章の14節でありますけれども、一章の14節、彼らは、まあ、弟子たちは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。今日読んだところは意地悪を言ってるんですけれども、死んで復活なさった後ですね、少数の弟子たちの中に母マリアとそれから兄弟たちもちゃんと入っているのであります。もうイエス様を信じてるんですよね。で、その中の一人ヤコブという弟はエルサレム教会できたばっかりの教会で指導者になったようであります。それで、使徒言行録の15章新約聖書の243ページでありますけれども、生まれたばかりの教会で大きな問題が起こりまして、イエス様を信じて救われるためには旧約聖書に書かれている割礼を受けるべきなのか、いやもうイエス様を信じるだけで救われるはずではないかということで大きな争いになったということが書かれておりまして、それを収めるために会議が開かれた。その会議が記されておりますが、最後にね、さまざまな議論があって、最後に結論を語って、その会議をうまくまとめたのは誰かと言いますとね、ヤコブなんですよ。イエス様の弟のヤコブなんです。使徒言行録の15章の13節を見ますと、いろいろ議論がありましたって、それは省きますけれども、13節を見ますと、2人が話を終えると、ヤコブが答えた。これはイエス様の兄弟ヤコブです。ヤコブが答えた。兄弟たち聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信ずる者を、民を選び出そうとなさった次第については、シメオンが話してくれました。その通りです。で、預言者たちもこう語ってます。で、19節、そこで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。もう割礼割礼って言っちゃいけませんよって、結論としてはですね、ヤコブがこう語るわけなんです。で、この会議はめでたくですね、良い結論を得て終わるわけなんです。兄弟たちも実はイエス様を信じて、ね、そのエルサレム教会を指導する者にまでこう変わっているんです。で、なんでそういうことが起こったんだろうかとこう考えますと、 新約聖書の他のところ、コリントの信徒への手紙の15章というところがありまして、新約聖書の320ページでありますけれども、復活したイエス様はちゃんとそれまでの弟子たちに現れたと、こう書いてあるところがあるんです。で、この第一コリント15章の5節以下を見ますと、15章の5節、復活したイエス様がケファに現れ、その後12人に現れました。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについていたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての人たちに現れて、とこう書いてありまして、復活したイエス様がヤコブに現れたんですよね。もうびっくりしたと思いますよ、ヤコブは、弟はね、悪口を言ってて、まあ、ガリラヤじゃなくてエルサレムに行ったらどうかって。でエルサレムで最後十字架にかかって殺されたと。もうお兄ちゃんであるイエスが復活して現れたというわけなんです。でそういうことがありまして、イエスの弟たち、妹たち、それから母マリアもイエスキリストを救い主と信じて、その始まったばかりの教会のメンバーだったというのであります。本当に不思議な話でありますけれども、やっぱりイエス様は復活なさったんだな、の教えの通りのことがイエス様自身に起こったんだなということ、そういうことがこの兄弟たち、イエス様の家族たちのことを考えると分かってくるわけなのであります。やっぱりイエス様の話も行ったことも驚くべきこと、規格外だったんですよ。見たことも聞いたこともなかったことなんですけれども、死んで復活なさって、私を信ずる者に神の命が与えられるんだということがはっきりと分かったときに、家族でも本当に喜んでですね、イエス様を家族としてではなくて救い主として受け入れたのであります。大変大切なことであります。ヨハネによる福音書に戻りますけれども、ヨハネ福音書の7章の5節、ユダヤに行ったらどうか、そこで人々に自分をよく示したらどうかって、こういうふうにイエス様に語って、7章の5節見ますと、兄弟たちもイエスを信じていなかったのである、とはっきりと書いてある。信じていなかった。でこの非難に対してイエス様は7章の6節を見ますと、私の時はまだ来ていない、こうおっしゃいます。私の時はまだ来ていないんだ、しかしあなた方の時はいつも備えられている。世はあなた方を憎むことができないが、私を憎んでいる。私が世の行っている業は悪いと証をしているからだ。あなた方は祭りに登って行くがよい。私はこの祭りには登っていかない。まだ私の時が来ていないからである。私の時はまだ来ていない、だから行かないと、こうイエス様はおっしゃったのであります。ヨハネ福音書を見ますと、私の時、たびたび出てまいります。母マリアに対しても、私の時はまだ来ていないんだからって、こう おっしゃったってことが書かれております。で今日のところも私の時は来ていないとこうおっしゃったのであります。じゃあいつこの時が来たんですかって言いますと、イエス様が十字架におかかりになる時、はっきりとイエス様はイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。この世を去って十字架にかかって、ね、父なる神のもとへ移るご自分の時が来たことを悟って、で弟子たちを本当に心から愛されたとこう記されているところがあります。十字架にかかる時っていうのをイエス様はご存知でありまして、その時が来るのをじっと待っていたのであります。でその時と言いますのは、先週最後に見たヨハネ福音書の6章の71節にありますように、イスカリオテシモンの子ユダ、このユダが12人の一人でありながらイエスを裏切ったんだとここに書いてありますけれども、イエスの時と言いますのは弟子であるユダに裏切られる時なのであります。その時にイエスの時が来るわけなんです。その時に救い主としての栄光が現れる時が訪れるのであります。まず不思議な感じがいたします。なぜかというと、12人という特別の弟子の一人がイエス様を裏切るわけなんですよね。裏切ってユダヤ人に売り渡すわけなんです。銀貨30枚ってこう聖書は書いてありますけれども、なんだ失敗したんじゃないか、そうも思われる時であります。イエス様弟子に裏切られるんだから失敗したんじゃないだろうか、あるいはあんなに一緒にいた先生を裏切る、まあ、裏切るというのは本当に悪い言葉ですよね。兄弟を裏切るとか、父親を裏切るとか、夫を裏切るとか、上司を裏切るとか、国民を裏切るとか、こうどこをどういうふうに使っても裏切るというのは人間として恥ずべき姿のように思えますよね。そのことを通してイエス・キリストの救いが起こるわけなんです。こういう裏切る人間、人間は裏切るものだ、薄情なものだ、情けを知らないものだ、恩に報いないものなんだ、だからこそ人には救いが必要なんだということも実は本当であります。それで弟子に裏切られることとイエス・キリストの時が訪れるということは実は表と裏の関係、同じことであったのであります。でその時はまだ来ていないんだとイエス様はおっしゃったのであります。不思議な感じがいたします。でも私たち自身のことを考えましても、いつイエス・キリストを救い主として受け入れるのかと言いますと、私もやっぱり罪がある、私も人の前ではどうかわからないけども神様の前に立ったと考えるとやっぱり恥ずかしい、イエス様によって救っていただかないと神様の前には立てない、そう思った時にイエス・キリストを救い主として受け入れるわけであります。そういう自分もユダのようなところがあると分かった時に、ああイエス・キリストがやっぱり必要だってこう分かるんですよね。人の罪と イエス・キリストの十字架、人の醜さとキリストの救いといいますのは一つのことであります。それでイエス様はユダが裏切る時、それがその時なんだということをよくご存知でありまして、その時はまだ来ていないんだとこうおっしゃったのであります。あなた方の時はいつも備えられているが、私の時はまだ来ていないんだと不思議なことを言いました。本当にするべきことは今ではなくて時が定められているんだ。これがイエス様がその使命を果たすべき時でありました。で、罪の世にあってこの世を救うという時が一定あるというわけなんです。あなた方は、あなた方の時はいつでもあるじゃないかとイエス様がおっしゃったのは、あなた方はこの世で、この世を愛してこの世と共に生きているんだから、あなた方はいつでも世と一緒に行いたいと思うことができるじゃないかとおっしゃりたいのであります。あなた方は世の一員なんだから、自由にやりたいときにやりたいことを行って世と共に生きているんだけれども、私はこの世を救うためにその時を待ってるんだとおっしゃったのであります。じゃあ本当にイエス様行かなかったのかと言いますと、私は行かないとこう言ったんですけれども、7章の10節以下を見ますと、どうも行ったんですね。行ったんですよ。10節見ますとね、しかし兄弟たちが祭りに登って行ったとき、イエス自身も人目を避けて隠れるようにして登って行かれた。こっそり隠れるようにしてこうエルサレムにお祭りに行ったのであります。それで祭りのときにはユダヤ人たちは、あのイエスは一体来るだろうかどうだろうかって噂を始めた。あの男はどこにいるのだろうかと言い始めた。で、人々の間ではイエスのことがいろいろとささやかれていて、良い人だというものもいれば、いや群衆を惑わしているというものもいたんだ。しかしユダヤ人を恐れてイエスについて公然と語る者はいなかった。隠れて登っていった。なんだか不思議な感じがいたしますけれども、イエス様が救い主であるということで、イエス様が私たちのために何をなさるのかということについては、その時が来るまで隠されていたんですよね。で、イエス様もその時が来るまで、ここに記されているように全部のことを明らかにはなさらなかったんですよね。で、神様のお考えもイエス様のお考えもこの秘密にされていたわけなんです。私たちだったらね、すぐにね、知ってることは言いたがるんですよ。すぐに言いたがる。子供も、ね、お母さんお母さんってすぐに知ってることを言いたがるんです。でも神様は、イエス様は時が来るまではじっとそれを黙っていらっしゃる、秘密になさるということがあったわけなんです。で、そのことがとてもよくわかるイエス様の 姿だと思います。で、私たち自分自身にとってもですね、神様のお考えっていうのはあるんですよ。今井進むに対して皆様に対しても神様のお考えっていうのはあるはずであります。で、神様は一人一人を救いたいと願っているお考えもあるはずであります。それがある時、その人生のある時ですね、それぞれその時にイエス様を信ずるようになるのでありますけれども、その時はいつなんですか？それは分かりません。で、信じた後もそれぞれの人生に神様のお考えがあるんですけれども、それが全部明らかにされるってことはありませんよ。ある時が来たら神様の自分に対するお考えは、憐れみは、優しさはということが分かるんですけれども、それまでその隠されているということがあるのであります。であっても、イエス・キリストを信じた私たちはそれは隠されているんだけれども、でも神の救いと神の愛は私たちにとって豊かにあるはずだということを信じて、それぞれの生涯を歩むのであります。で、イエス様もご自分のお考えがはっきりと現れる時まで待っていらっしゃったように、私たちに対する神様のお考えも必ず明らかにされる時があるのであります。それまでどうもイエス様は密かにエルサレムに登っていかれましたように、神様も私たちに対してこう秘密にしていらっしゃるということが必ずあるはずであります。で、何でもイエス様を信じたら分かるわけではありません。何でもイエス様を信じたら全てのことが解き明かされるわけではありませんけれども、しかし必ず神の救いが私たちのために備えられているんだということをぜひ知っていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。